オリシモマーケットの方は日経平均が取引終了価格で、まあ、終値ベースで1万円を絡めての展開、そしてニューヨークではニューヨークダウですが、こちらも前年比でプラス圏を絡めての展開というふうな状況にもなっています。相場の方は経済指標の悪化傾向減速というふうな展開から改善への転換を見極める重要なジャンクションに差し掛かっていて、情報の読みこなし方がパフォーマンスを決定するとも言われています。さて、マーケットの魔術シリーズ、この時間は国際経済ジャーナリスト不動修太郎さんをゲストにお迎えして、この情報相場の乗り越え方を伺っていきます。不動さん、一つよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず、まあ、今一番最初のところで申し上げた、その日本の景気の底打ち宣言ですね、はい、それと同様に、まあ、同様のことが例えば、ヨーロッパでは ECB ですね、はい、欧州中央銀行、そしてアメリカでも、FRB のバーナンキ議長の議会証言などで、まあ、それぞれの経済ブロックがそれぞれの、景気の底打ちを宣言しているような状況になっている2009年6月なんですが、
そうですね、
はい、うん、今の状況は、はい、藤田さん、どういうふうにご覧になってますか。
はい、ちょっと解説させていただきますけれども、はい、まず一番最初は日本のところなんですけれども、月例経済報告というのはですね、日本の、与謝野薫金融財務大臣、この方がですね、出している声明ですね、公式な政府の声明の中で一部に持ち直しという動きがありました。で、振り返ってみますと、去年の10月に景気が弱含んでいると、かなり悪化しているという話がありまして、うん、11月には悪化と、まあ、はっきりと政府として悪化を認めたと。で、これに対して、何を見て政府が、このような発言をしているかと申しますと、いくつかあるんですけれども、実質機械受注という、政府が出している指標があります。で、これ何かというと、工場で使っている、例えばベルトコンベヤーであるとかですね、旋盤であるとか、そういった工場で使う機械、これがどのくらい発注されているかと。いうのを政府が統計を取っているんですけれども、これが増えている、良くなっているというのが1点。それから今月について言うと、別の指標があるんですけれども、鉱工業生産指数というちょっと言いにくい指標があるんですけれども、
はい、日本のマスコミが取り上げないニュースの裏側に潜む原因を鋭く解説する、ブログというふうに言われているんですけれども、はい、この、ブログはどんな、ことを展開していらっしゃるんですか。
はい、これは、まあ、今ご紹介していただいたようにですね、まあ、世界経済ニュースって、まあ、いろいろ日本に入ってくるし、まあ、過半数がアメリカのニュースであって、まあ、ヨーロッパのニュースが、多いんですけれども、だいたいその表面しか報道されないんですよね。まあ、例えば今最近の話ですと、アメリカの GM の破綻、まあ、破綻に向かうだろうと。ですから、まあ、破綻というか日本の法律と似たような法律がアメリカにもありまして、破綻したような企業を救うというようなチャプター11というですね、そういった法律があるんですけれども、それの適用されるんじゃないかと。で、一遍会社を潰してしまって、その会社を会社構成法のような、まあ、もので、救って、ある程度、まあ、従業員の雇用も確保するというところなんですけれども、ここのところで、じゃあ何が隠された問題かというと、うん、アメリカっていうのは今までずっとそうだったんですけれども、あまり社会保険の制度とか健康保険の制度というのが日本ほど完備されてないし、日本ほど、はい、加入者が多くないんですね、うん、ということはどういうことかというと、企業がその代わりに保険に入って、雇用している従業員を守ってたと。で、従業員が辞めた後も守っていたというところがあって、これ日本でもかなり大きく報道されてましたよね。 GM の元社員が今回の、まあ、こういったその破綻で、健康保険、まあ、今まで GM が払ってくれてたのが自分で払わなくちゃいけないと、かなり健康保険料が高いと、困ったというのは事実なんですけれども、うん、ここの裏にあるのはアメリカの、医療費がすごく高いと、日本に比べると極端もう倍どころじゃないですね、うん、そういったものをじゃあ自己負担できないんで、まあ、保険に入るわけなんですけど、保険料も高いので、うん、結局企業が肩代わりしてたというような、実はその隠されたストーリーがあるんですけれども、うん、こういったようなところを、経済について明るくない方にも分かりやすく解説しています、
うん、そう、GM の破綻は、
まあ、実金ですね、最近の話をしちゃうと、今までも円とスイスフランが強かったんですけれども、それに比べて弱かったドルがかなり強くなってきたんで、うん、そうするとそのさっきの昇給法の話じゃないんですけど、売り込まれるのってもうユーロとイギリスのポンドぐらいかなと、まあ、あとはもちろんオセアニアとか、 イマージングな通貨と売り込まれる可能性が高くて、でそこらでじゃあどこに悪いニュースが出るかですね。でどっかで悪いニュースが出ると極端に下げるんで、その通貨を売り込んでいくと、そういうような戦略を取ってるんですけど、相場の動きに素直に従うと、どれかの通貨を売り込まれてどれかの通貨が買い込まれるというようなシーソー現象が起きるので、そこがその全部下がっちゃう可能性が高いその株であるとか、全部上がってくるそのバブル時代の株とかというのとえらい違いじゃないかなと、そこのところは頭の中をこう私も切り替えるようにしていて、相場の流れというのを大きく掴んだ上で取引をしてます、
そういう意味ではFX は、ね、必ずしもその PL プロフィットロスを円だけにこだわらず、要するに黒線じゃないものをやっても構わないわけですし、そういう意味では円にこだわらずにこう、設けられるところで、やるというのは一つあると思うんですけど、の情報としては
そうですね、今その非常に大切なことをおっしゃられたと思うんですけれども、その為替のマーケットがまずじゃあ例えば日本円が売られましたと、何か発言をきっかけにして日本円が売られましたと、でただじゃあ本当どうなったのかっていうのが、そのうち正しい情報っていうのが往々にして伝わるわけですよ。そうすると今度逆に一遍売り込まれた日本円が元に戻ってきて、今度円高方向に振れると、円安方向に振れたやつが急に円高方向に振られるんですけれども、こういったところをよく見てないと往復便では食っちゃいますよね、ですのでそこのところについて言うと、そのニュースが、ガセであるとか噂であるとかそういったものである場合も非常に多いんですけれども、そういったものを含めてですね、投資家の心理に対してどういうふうな影響を与えているのかというところが大事なんで、そういう見方をしてますし、ある程度そういうようなところを先日収録した DVD の中でも話をしてます。
そういう意味ではちょっと、なんですかね、その時の幸運とか、不運もあるんですけれども、でもやっぱりこうニュースをこう結びつける一番最初でこう太田さんの方おっしゃったように、こうストーリーをいくつかの要素を結びつけていって、なんかこう全体的なイメージを掴んでいくことも大切だと思うんですけど、その一つ一つが信憑性というかどうなのか、伝えられる通りそれ取っちゃっていいのかとかっていう判断もちょっとやっぱり個人投資家としてはありますよね。
もちろんありますね。そこがその機関投資家と私は個人投資家の大きな違いである判例だと思ってるんですよ、やはりそのニュースの量は確かに機関投資家とあんまり変わらなくなってきたなと思ってるんですけども、私ら個人投資家の場合ニュースを入手する速度が遅い、例えば数分のレベルで遅いんですよね、機関投資家の場合っていうのは大手になると、その専用の情報ルートを持っているとか、アナリストと呼ばれる専門の人を雇っていて、アナリストが専門に分析をしてトレーダーに伝えるとかって分業制を取ってますよね、ところが個人投資家の場合って一人でやってるわけなんで、ニュースの解釈も遅いですし、それに対する対応も遅いですね、ですからとりあえずその相場が大きく動いたときに、それがそのデマなのか、あるいは本当に何か災害が起きているとか、あるいはその急に要人が発表したとか、その辺の情報の真偽というのは分からないんです。分かるとしたら後で分かるということなんですけれども、そういったような時のために私らとしてはそのストップロスを入れるなり、そういった時の対応というところをして、で少なくとも下がったものというのは相場というのはガセであると分かれば今度は逆に上がってくるわけですから、これ上がってきたところでしっかり取るというようなですね、その2番手3番手の戦略を打っていくということが大事じゃないかと考えてますね、
なるほど、スタートラインはもともと違うのでということですよね、4分とかこうディレイがあるんだとすれば、そこのところを埋めようとしてもそれは仕方がないですね。
それを埋めることは無理なんじゃないかなと、強いて言うならば日本のニュースについて言うと、先ほどからお話ししてますように、アメリカ人よりも入手が早いんで、そこの部分だけ有利ですけれども、じゃあ黒線を取引すればいいのかというところなんですけれども、それだけでもなくて、私らはそういったそのニュースの入手について言うとハンディキャップがあると、ただしじゃあその個人投資家として有利な点というと、機関投資家と違って相場が難しいのが休めることだと思って、
やらなくてもいいですね、休むのもそうですね、
休むのも相場という格言がありますけど、その辺が大事なところであって、難しいところに出すことはない、手を出すことはないんじゃないかなと。でむしろその相場よく分からない人に限って手を出すんですよ、特に暇になった時になんかちょっと